ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、タスクフォースは過去1週間にいくつかの州で症例数の減少記録、雇用者出法は外国人投資家によるインドネシアへの投資が要因。最初のニュースです。 COVID-19 対応タスクフォースは過去1週間で累積症例数が最も多かった10州のうち6州、すなわちジャカルタ特別州、北スマトラ、西ジャワ、東ジャワ、南カリマンタン、南スラワシで症例数の減少を記録しました。これは水曜日にジャカルタの国立災害管理庁グラハでの記者会見で、 COVID-19 対応タスクフォースのデータ及び情報技術の責任者デウィ・ニュール・アイシャ博士が語ったものです。デウィ局長は、例えば1週間のジャカルタのCOVID-19、症例の傾向はマイナス 0.8% 減少していると語りました。このためCOVID-19タスクフォースは今後数週間で減少傾向が大きくなるように推し進めていきます。入手可能なデータに基づくと、9月初旬のジャカルタの症例数が大幅に増加しました。しかし、先週その傾向はわずかに低下し始めました。その後先週の西スマトラ州でも症例数が前週と比較してマイナス 3.9% 減少し、症例の 50% がメダニチによるものでした。国営企業大臣または BOMN のエリック・ドヒルはオムニバス法または雇用創造法により、外国人投資家がインドネシアに投資しやすくなると述べました。したがって国内労働を吸収できる雇用が増えるでしょう。エリック・ドヒル大臣は火曜日ジャカルタで、雇用創造法は人的資源に関する2003年13号法律によって提供される保護など労働者を保護することができます。オムニバス法でさえ、雇用関係を終了した労働者に保証基金の形で追加の保護を提供します。保証された雇用機会と労働者の購入保証により、労働者は家計消費を増やすことができ、それはインドネシアの国内総生産の増加に貢献するでしょう。インドネシア環境林業省は、COVID-19 のパンデミック中、2020年10月、7日から27日までジャカルタで気候変動の緩和と適応行動の強化をテーマに気候フェスティバルを開催しました。10月7日水曜日にバーチャル開催された気候フェスティバルの開会式で、アルエド本環境林業副大臣は、気候フェスティバルによって人々が気候変動に適応して 地球の温度管理に貢献する能力を加速すると期待しました。この気候フェスティバルが技術的でなかろうと多くの新しい革新をもたらし、インドネシアの気候変動を緩和する能力を加速し、目標が2度未満の世界の地球の温度制御に貢献できることを願っています。アルウェド・ホン副大臣は2020年のキーコフェスティバルは様々な状況で開催されたため、環境森林省はバシャルノキアを開催することで技術を通じて提起をする必要があると付け加えました。2020年のキーコフェスティバルでは環境林業省はインドネシアの交渉担当者が気候変動に関する米国の枠組み条約や政党会議など国際環境会議で役立つよう努力構築プログラムも開始しました。米国の副大統領マイク・ペンスは討論の舞台でドナルド・トランプ大統領よりも優れていると考えられています。彼はより説得力があり賢明であると考えられています。これは10月7日水曜日、衆議院でペンス副大統領と一緒に働いていた元共和党の政治家であるマイケル・スティール氏が語ったものです。スティール氏はペンス氏は激しい気象のコミュニケーターでしたが、ハウスのメンバーを務めているはラジオのホストだと述べました。スティール氏によると、討論の舞台ではペンス氏はトランプ大統領よりも効果的であるだろうということです。ロイター、エプソスの調査によると、大統領選の競争は比較的安定しているということです。バイデン氏は全国レベルで優勢を維持しています。フロリダ大学によると、400万人以上に有権者が投票したということです。シンガポールはコロナウイルスのお流行りの間、妊娠中の親に支援金を提供します。これは都市州の出生率を高める試みです。シンガポールのヘンスイ・ギト副首相は、支援金は財政的ストレスに直面し、仕事の心配を抱える人々を安心させるのに役立つと述べました。シンガポール政府は COVID-19 により、将来親になる一部の人から子供を持つ計画を延期したという声を受け取りました。彼は10月7日水曜日、 CNN が報告したように、今週初め議会のメンバーにヘンスイ・キト副首相が語ったものです。ヘンスイ・キト副首相は、支援金の支払いは親を助けますが、彼はいくら支払われるかは未定だと語りました。パネミックに対する公衆衛生の対応は大成功を収めましたが、シンガポールの経済は深刻な不況に見舞われています。シンガポールの国内総生産 GDP は第2四半期に前年同期と比較して 12.6% 縮小した可能性があり、最も急激な減少を示しています。ニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア共和国の基盤としてのパンチャシラについてお伝えします。毎年10月1日、世界中のすべてのインドネシア人がクサクティアンパンチャシラの日を記念します。1998年の改革時代の初めから10月1日の記念は、この日付がクサクティアン・パンチャシラの日とも呼ばれる理由について、多くの質問と論争がまだあるにもかかわらず宣言されています。10月11日と9月30日について言えば、インドネシア国家の歴史において共産主義という言葉から切り離されることはありません。インドネシア共産党米下は、1948年と1965年に 2回のクーデータを実施しました。この期間中、インドネシア国軍と N の高官、インドネシア警察署、宗教及びコミュニティの指導者、並びに宗教団体のメンバーは、共産主義のイデオロギーの審査による残虐行為の犠牲者でした。すべての努力は、インドネシアがパンチャシラにとって変わる国で、共産主義の合法性を取ることを目的としていました。一方、国防研究所総督であるアグスビー・ジョジョ中尉は、国とインドネシア共産党及び1965年9月30日の運動に関連する暴力に関連した他の当事者の両方は謝罪しなければならないと語りました。彼はまた悲劇の後の暴力的な行動を理解するために以前のペカイカツスローと1948年のマリウン事件に注意を支払わなければならないことを強調しました。彼は、若いがこの悲劇に関連する全国的な問題を終わらせ、解決するための最良の方法であると信じています。実際、共産主義の支持者のための1948年と1965年の出来事は、インドネシア国家の保護主義と基盤であるパンチャシラを変える運動でした。共産主義に傾倒した国家の中立は、暴力とかなりの犠牲者を出しました。共産主義のイデオロギーに孤立する国は、信仰の審査、宗教指導者、礼拝所を弾圧する傾向があります。したがって、1948年と1965年の運動が起こったとき、犠牲者は様々なところから続出しました。暴力の方法で、共産主義者はこれを達成するために彼らの努力を正当化しようと主としました。現在、共産主義はソビエト連邦の指導者の崩壊以来、政治や交渉において何の役割も果たしていません。しかし、イデオロギーは決して死ぬことはなく、成長し続けるでしょう。確かに国家安全保障に対する犯罪に関連する刑法の改正に関する1999年27個法律の発行以来、さまざまなモデル、形状、または形式での丸く死守とレニスム共産主義イデオロギーの主なスタンスの普及が罰せられています。今、利害関係者はどちらが法律に違反しているかを確認し、その状況が政府の権威を引き散り、弱体化させないように直ちに行動しなければなりません。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日 に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日マラオケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はマラオケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Dengan mu, ku ingin melupakan.
シアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネ
シア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア共和国の大統領は世界ハビタットデーの記念日に新しい都市計画の重要性を指摘したことについてお伝えします。インドネシア共和国のジョコ・ウィドロ大統領は10月5日月曜日の夜、東ジャワ州のソロバヤシ庁舎で開催された世界ハビタットデーの世界的な祝賀会の開会式で新しい都市計画の重要性を指摘しました。ジョコ・ウィドロ大統領はバーチャル放送された演説で、世界ハビタットデーは新しい都市の期待をこれ以上遅らせることはできないことを世界に確認したと述べました。ジョコビ大統領によると、世界の人口の 55% が都市に住んでおり、2050年までに都市に住む人々の数は 68% に増加すると予想されているということです。増加率が最も高かったのはアジアとアフリカの大陸でした。ジョコビ大統領によると、インドネシアの人口は2030年には約3億人と予測されており、 63% が都市部に住んでいます。ジョコビ大統領は新しい都市の議題が非常に重要であると考えました。真剣に準備しなければ、この急速な成長は人口密度と貧困、環境、公共、スペースの利用可能性、基本的なインフラの利用可能性、特に住宅や都市の問題を含む、きれいな水と衛生に至るまでの問題につながる可能性があります。しかし適切に修理すれば、大統領は都市化は国が進歩し、創造性と革新の中心となり、経済成長を促進し、市民の生活の質を向上させる機会になると信じています。一方、ソラバヤ市長のトリリスマハリニ氏は、村の集落はソラバヤ市でのコフィル中級の対応を解決するための鍵の一つだと述べました。町の中心で村の文化を変えないことによって、コミュニティは彼らの身近な環境でコフィル受給に対応することにもっと責任を持つことができます。すべての人のための住宅より良い都市の未来をテーマに、2020年世界ハビタットデーは、住宅と持続可能な都市開発の分野に従事する国連機関である国連の人間居住計画と共同で開催されました。この記念を主催するためにソラバヤを選んだ要因の一つは、2018年全領ハビタットでの都市及び住宅部門のトリリスマハリニ市長の業績によるものでした。リスマ市長は、低所得の住民の誰もが取り残されたと感じないように、包括的なソラバヤ都市計画の方針を立てたことで、ケニアのナイロビにある国連本部の国連の人間居住計画から名の国連ハビタット賞を受賞しました。これでインドネシア語を終わります。
Apa yang harus aku lakukan?Aku tunjukkan untuk membuat
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプッソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、プッソナインドネシアです。今日はウンクル州のパダンバトワービーチをご紹介します。インド洋の西に隣接するベンクルーは美しいビーチに恵まれています。その一つはパダンバトワービーチです。この場所は市内中心部からそれほど遠くなく、シェアで約44分またはブンクル市から29キロ離れています。正確な場所はブンクル州中部ブンクル県のパダンバトワ村にあります。パダンバトワビーチに入るには4列車1台あたり万ルピアバイク1台あたり5000ルピアを支払うだけです。保護したい場合は健康プロトコルに従ってください。パダンバトワビーチには独自性があり、このビーチには九段湖として知られる湖もあります。もちろんここを訪れると2つの自然の美しさを同時に得られます。釣りが好きな人にとってこのビーチは訪れるのように最適な場所です。ここには釣りに適したいくつかの場所があります。写真が好きな人のためにパダンバトワビーチには様々なインスタジェニックスポットもあります。パダンバトワビーチは崖に囲まれています。また崖の上からこのビーチのパノラマの美しさを見ることができます。中部ブンクル県の主要な観光地の一つとしてパダンバトワビーチには礼拝室、バスルーム、休憩所、屋台などの様々な施設があります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワンナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワンナワニです。今日はiPod とスマートシップをご紹介します。 昨年9月29日、スラバヤの10 November または11月東海大学 ITA 数は東ジャワ州バンカラのマドラの造船商社でスマートな無人船またはインテリジェントボートまたはアイボートを発売しました。この船は例えば船積み事故の犠牲者を避難させる目的で特大の座標を持つ場所へ送るときに様々な天候に直面できるように設計されています。スロバヤの ITS 数学学長モハマド・アシャリはアイボートは合計41人の講師と学生のチームによって作られたと説明しました。 ITS の第12ルストルームのシリーズで発作したこの筆はレーサーロボットやスマートカーまたはアイカールなどの以前の製品を装備すると公表されています。モハマド・アシャリ学長はインテリジェントテクノロジーによって制御されたアイボートは所定の座標位置へ移動するように設計されていると説明しました。目標は様々な天候や高波を突破して船を送るときに乗組員の安全性のリスクを排除します。運輸エリアにインターネット接続がある場合ユーザーはウェブベースのものとアンドロイドガジェットを介して動作するものの両方のユーザーインターフェイスアプリケーションを介して制御できます。研究開発の次の段階ではアイボートはより広い海域のために目的地座標の決定と招集の形の機能を備えています。現在アイボートの機能は特定のアプリケーションを使用してオペレーターが調整を行えば最大10キロを移動することができます。アイボートは単独で実行でき自動的に戻ります。そのためオペレーターはオンラインのオートバイタクシーアプリケーションなどの特定のアプリケーションを実行すればアイボートは元の場所に戻ることができます。高解像度カメラを搭載したアイボートは事故に犠牲者を海に避難させる際に最初に輸送する物体を選択することができます。トリガー明らかにした実行されたシミュレーションではアイボートは人と箱の間で最初に避難させるものを選択できます。アイボートはまた溺死した犠牲者を見つけた時に安全な場所を選択することもできます。さあ皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
So
インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はポップ音楽をお送りいたします。今回は TTDJ の曲についてお話しします。 TT Dwi Jayanti または TTDJ はインドネシアのポップディーバーの一人です。Indra Rasmana はアルバムのリリースに大いに貢献しますが、1995年に TTDJ がリリースされたアルバム「ビンタンビンタン」では、Indra Rasmana はもはや加入していませんでした。それがこの TTDJ のアルバムが前のアルバムと違うと感じる理由です。代わりに、エルヴィン・グタワ、アンディア・ユニル、アディ・アドリアンがこのアルバムに加入しています。このアルバムの収録はビンタンビンタンの曲です。この曲を作る過程でティティリジェが参加しました。当時ティティリジェは結婚したばかりだったので、この曲は当時の彼女の幸せと気分が輝いています。それではティティリジェが歌うビンタンビンタンです。どうぞお楽しみください。
Thank you. Masih ku ingat semua janji yang pernah kau ucap. Kau tak akan pernah meninggalkan diriku. Namun semua berubah saat kau kenal dengannya. Seringkali kamu menyakiti hatiku. Kemanakah hatimu yang dahulu, yang selalu mencintai aku? Dimanakah dirimu yang dahulu, yang selalu menyayangi aku? Aku memang tak seperti dia, yang sempurna dan punya segalanya. Tapi aku hanya punya cinta. Cintaku hanya untukmu saja. Aku memang manusia biasa, yang tak sempurna dan terkadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cintaku yang sangat luar biasa.
Listener minasan, kore de ongaku no hiroba o owarimasu.